ここは恵比寿のクリプトカフェ&バー。先週に引き続き建築家の隈研吾さんをお迎えしています。
隈さんの中で負けの建築の話をしてて、その建築家がこうもっとハンブルでこう、でもなんか勝ってるような気がするんだけど、今の話聞いてると。
地域の文化や気候、自然環境に根ざした建築を目指し、自らの作品を負ける建築と呼ぶ隈研吾さん。前回は東洋的な思想について盛り上がっていましたが、どうやら今回はテクノロジーについて話をしているようです。
Joita's Podcast。 テクノロジーの方の話ちょっとしていいですか。隈さん、最近 AI とか BR とかそういうテクノロジーってちょっと話は聞いてるんですけど、どのぐらい使ってるんですか。
事務所の中では実は別に禁止していなくて、やりたいやつ、使ったやつがいたら使っていいよって言って、ミッドジャーニーなんかは圧倒的に今までのプレゼンの方向って変わるわけですよ。
そうですよね。
例えば海際の気持ちいいリゾート隈研吾っていう感じで隈研吾出てくるわけおおって言って出てきて、でもまあそれはなんとなく既視感はあるから、はいはい、そのままは嫌だけど、 そのプレゼンの時にこういうオプションがありますよの時みたいな時に、そういうものをもうみんなどんどんクライアントに見せてってやっていくわけですよね。
隈さんの書いてるものにもやっぱり数学がどうやってアーキテクチャに影響してきたかっていうのがあるじゃないですか、そしてそのコンピュテーショナルデザインのところも何世代かでこう導入されていて、だからまあその延長なのか、今の生成 IT のそういうプレゼントとかには使えると思うんですけども、多分これからもうちょっとシンボリックな構造化された AI が出てくると、まあ、数学、隈さんもそうですよね、確かトリグノメトリーかなんかの勉強して、いろんな今までできなかった形とかをやったって、そっちの方ではまだあんまりコンピューターは使ってないですか、AI は。
そっちの方はね、もう AI じゃなくて、普通にその 3D ソフトの延長で、そういうのはどんどんどんな形でも作っていけるから、その部分が AI でどういうふうになるかっていうのは、どうなるんですかね。
そうですね。一つは今の生成 AI っていうのはどっちかっていうと本当にこう右脳の夢みたいな感じなので、まあ本当なのかどうか分かんないものいっぱい出てくると思うんですけども、もうちょっときちっと構造を理解したモデルも出てきていて、そうするとこう生成 AI 見てるやつを今度スキャンして、その構造をきちっとあのモデルを作って、それが本当にあり得る物理学かどうか検証して、それをまた動かすっていうことができるので、だから多分その、まあ、CAD のソフトと生成 AI をこう行ったり来たりするようなものだとか、あとは今あの Photoshop とかではだいぶ出てきてるけど、こう全部きちっとした構造なんだけども、ここの空白のところをこう埋めてくれとか、だから多分ツールはすごく良くなってくると思うんですよね。で、まあ、あとはこれとこれを合体するとどうなるかみたいなので、だから多分短期的にはこうブレインストーミングだとか、こう優秀な建築家とかそのアソシエットたちがこう生産性がすごく上がるツールはどんどん出てくると思うんですよね。
生産性をめっちゃくちゃ高くなってますね、もうその間埋めてくれみたいなやつをね、圧倒的に今までだったらもう何ヶ月もかかるようなやつがもう数分で間埋めてくれるから、それはね、そういう、まあ、パラメトリックデザインって僕らが、僕がちょうどコロンビアに行ってた頃にバーナード・チュミっていうのが一切紙使うなって言ってるのが、チュミが来たの87年かな、なんかコロンビアに来て、それがあの建築の世界においては初めてペーパーレスが始まって、パラメトリックデザインって言葉をみんな使い始めて、 でもその頃は技術的にはかなり幼稚なんだけど、その後のそはもう技術的にはめちゃめちゃ簡単に全てができるようになったので、まあその AI が来たからそれがまた違うレベルに行くっていうのが、生成 AI は明らかに違うレベルに行ってるんだけど、そこのパラメトリックがなんか違うレベルに行くっていう実感が薄いんですよね。
そうですね。だからもしかするとこうクリエイティブな表現を数学のモデルに落とし込むとか、なんか構造化と構造されてないのを行ったり来たりだとか、あとはあの多分見積もりを出すとかね、プロジェクトのプランを作るとかっていうのはだんだん結構自動化が進んでくるんじゃないかな。ただ最後は誰かがチェックしなきゃいけないっていうのは当分続くと思うんですよね。
そうなんですよね。だからそこはね、その最後のチェックっていうのはやっぱり今だからうちの事務所全体だと400人ぐらいにいるわけですよ、世界で。それで、でも最後のチェックは僕だけする、するっていうのが実は可能なんですよ、今だと。だから昔は400人の事務所がいたらば、完全に縦割りにいろいろ分けてって、設計一部なんかいて、そこをめちゃめちゃに分けないとチェックができなかったんだけど、 今は400人のものがいろいろ下で人送ってきても、僕はこの辺、これはこの辺とか、子たちこの辺とかいうふうにチェックして、こういうふうにとかこういうふうにっていうと、それがバーッともすぐにまた形で戻ってきて、で、構造設計のエンジニアの方も、そのデータがすぐ行って、それで、あ、これ持ちますよ、持ちませんよ、とかいうのが、それが400人規模だとできるようになったっていうのは、今の2024年だからできるようになったんで、だからその世界の設計事務所の中で、多分、ザハハディとも、まあ、なくなったけど、ザハハディ400人ぐらい事務所規模保ってるし、フォスターなんかは1500人ぐらい、それをフォスターがまだ見てるかどうかよくわかんないんだけど、1500人ぐらいが一応アトリエ事務所で成立する。
なるほど。
で、ちょっと変な質問していいですか。久保さんの中で負けの建築の話をしてて、その建築家がこう、もっとハンブルでこう、でもなんか勝ってるような気がするんだけど、今の話聞いてると。
でもね、その400人ぐらいは、だから大体今、その、僕がコンペティターだなと思ってるような、ザハのとことか、あと、ビークってデンマークのビークとか、はいはい、彼もアメリカで次に
やってる。そうなんです。今ね、一緒にブータンで、新しい都市をやってて、僕もそこ助けてるんですけども、今彼が
マスタープラン。あれビークのなんか映画発表されてたやつがあ
って。で、一応マスタープランは彼で、で、多分そこの、これからいろんな他の人たちも入ってくるんですけども、彼でも最近本当に結構話題になってますよね。若いんですよね、まだ。
彼はね、彼はやっぱしある意味では一番その中国的なところも、でも受けるやり方分かってて、だからアメリカでも中国でも両方受け方が分かってるの、
そうですね、
数少ない人間
うまいですよね。
だからそのビッグの事務所も多分僕と同じぐらいの規模
そうですか、はい、
そのぐらいで400人ぐらいの規模はだから今こうバーッとネットでイメージが拡散したらばあっという間にいけるような規模なんだと僕は感じてるんですよね。
なるほど。もう建築家はだからスタイルは変わるけどなくならないですよね、物を建ててる限りは。だけどもっともっと他のレイヤーでもこのセンシビリティとか表現を設計できなきゃいけないですよね。
そうですよ。そこがね、やっぱしね、そのレイヤーがあんまり変わった感じがしないっていうのが僕は今建築家のすごい問題と思っていて、でレイヤー変わったのは変わるって何かなっていうと、まあ僕はやっぱりパビリオン作るのが好きなんですよね。パビリオンだとマテリアル選んできて、そのマテリアルのアセンブリーのやり方とか、ジョイントのやり方とか、全部含めて自分でコントロールできるから、だから絵ができて何かにするっていうんじゃなくて、物が先にあって、物から逆に絵ができるみたいなのが、パビリオンできて、それこそ茶室の世界、千利休の世界なんだと思うんだけど、それは、別のレイヤー、
ね、
自分にとって明らかに別のレイヤーで、それをやってないと、400人とただいいとか悪いとかキャッチボールやってるだけだと、すごい虚しさが出てくるんですよ ね。
パビリオンはリアリティで存在しないような尖ったものも作れちゃう。
そうだそうだ。
クマさんはこれまで数多くのパビリオンを手掛けてきました。その度に新たな素材や構造などに挑戦し、ここで得られた知見が後の大きな建造物にも生かされているといいます。このパビリオン制作がクマさんの原動力の一つになっているわけですね。
クマさんの話してたのにも入ってましたけど、お茶室もそういう文脈もあるわけですよね。
お茶室はまさにそういうものだったから、だから千利休がやっぱお茶室って小さなものの中に濃縮してやったっていうのは、まさに僕がやろうとしてるパビリオンと同じことをやってて、で中国はお茶はあってもお茶室がないわけですよ。
ないですよね。
だからあれ本当に不思議で、あそこまでお茶の葉っぱには凝るし、いろいろ凝る人たちが、パビリオンだけはセンスは全く欠如してるわけですよね。だからあれはね、そこのところは、そのレイヤーは日本人だけはもしかしたら、すごく特技で持ちるレイヤーかもしれないなと。
もう必要以上やって極め切っちゃうって日本人の特徴ですよね。あれって どっから来るんですかね。なんかアジア人に悲しもないですよね。
ない、ないです、それはね。やっぱり大昔からあったって考えるんじゃなくて、僕はやっぱり千利休だってある一つのターニングポイントだったし、その前足利の義政がもしかしたらターニングポイントだったかもしれないしって、そういうなんとなくターニングポイントで日本人がそういう努力をつけてきたんであって、やっぱり時間が必要だったんじゃないかなっていう気がするんですよ ね。
あと僕もちょっと勝手な仮説なんですけど、なんかシルクロードの終わりだからいろんなもの流れてくるんで、島で場所はもうない、なのでこう 増加できない。だから決まった場所の中ですごい長い時間こう生きがいを感じなきゃいけないので深く行くしかないっていうような感じで、でやっぱりこうみんなが拡大しようとすると多分戦争になって、それこそ戦国時代になって、もうこの決まった土地でこんだけの人間がハッピーにならなきゃいけないので、ポライトなオタクにならないとこう生きがいを感じることができないんじゃないかなと。で日本はなんかベンチャーはちょっと弱いのは、やっぱりその拡大しないで生きがいを感じるミシュランスターのレストランが400件もあるのは、やっぱりこうとにかくこう与えられたリソースの中でやるっていうのは、これは多分発展する経済作るのにはあまりいいっていうか、かつストラテジーじゃないけども、今度はその摩擦の戦争の世界と環境破壊の世界になると、意外にこの日本人のポライトで与えられたものの中で頑張るっていうのは、なんかもしかするといい美学なんじゃないかなっていう感じがするんだよね。
うん、いや、その美学を作るところまでは日本人はすごいけど、それは実はその美学はなんかうまいパートナーとか組めば絶対世界でいけるわけですよね。
そうですよね。
だから、そのフランク・ライト・ライトが、最初の話に戻ると、そのライトが日本に興味を持って、それでそれをライトのスタイルで仕出しが出てて、で開口部がでっかくて中はフリーフラーみたいなのは、それはライト自身ではちょっと変な親父っていう感じでアメリカで受けて、天才的だけど変な親父だったけど、やっぱそれがヨーロッパ行って、ヨーロッパでやっぱ一番ライトのうまく使ったのはミース・ファンデルロイがライトの建築一番うまく消化して、それでそれを鉄とガラスで、ライトの変な親父の部分を全部こう脱臭してそのこうビースの建築にしたらば、それはもうバーッと世界に広まって、ある種大ビジネスになるわけだから、なんかそういうこう日本人と誰か組んでみたいな、
こう
組み方があると、僕はそれ世界ビジネスになると思います
けど、そうですよね。やっぱり東洋と西洋のこのうねるような陰と陽みたいな感じで動く分野がやっぱり元気になりますよね。ビデオゲームだとか、でお茶で言うと最近僕は私服に凝ってて、でやっぱりサラサを見るとこうインドのウッドブロックが日本とかに来て、そしてヨーロッパに行って、でヨーロッパ自分たちの作ってまた逆輸入して、で何百年前もあったんですよね、そういう、建築にもあるんですけども、だから今こんなにこうトラベルも簡単だし、マーケットがグローバルになってるので、なんかもっともっとそれがいい形でできる時代なんじゃないかなと思うんですけどね。
そうそう、だからそういうエクスチェンジはもう昔から実はあって、でそのやっぱりアジアっていうものがそういうもののうまくリソースとして使われてたわけですよね。だからやっぱり日本人は、僕はうまいパートナーを探していけばね、僕はめちゃめちゃ可能性あると思いますけどね。
多分だから日本のバブルの頃なんか一番そうだと思うんですけど、結構こう自分しか見てない日本ってありますよね。あんまり英語話さないし、結構日本のマーケットが適当に大きいから、やっぱり移民も入れないし、海外に出ない会社もたくさんあるので、そこのグローバルじゃない日本も一つ、勝手に変わるんだろうと思うんだけども、そこがもっと起きてない理由の一つなんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。だから僕なんかある種ラッキーなのは、建築の設計の部分っていうのはその建築業と違ってリスクの部分が少し少ないから、建築業だと例えば中国ででっかい仕事で失敗したら本当に会社が潰れちゃうぐらいの話だけど、建築設計の場合っていうのは図面書いた分はすぐお金回収してみたいな話でいけるから、ほとんどリスクはない、中国でも仕事で。でも同じように日本の建設業とかレベルとしてはすごい高い技術持ってるから、ちゃんと中国のマーケットなんかに入っていけばすごいことできたんだけど、ちょっとでも時期的にね、建設業で言っとって、その竹の家作った2000年の頃は中国の建設業なんてもうレベルすんげえ低かったんだけど、この20年間で驚異的に彼らキャッチアップしちゃって、2000年だったらめちゃめちゃ多分入ってきたのに、今2024年に日本の建設業入ってきるかなっていうぐらいのキャッチアップは20年間で違う世界に中国はなりましたね。
クマさんが初めて中国に進出したのは2000年頃のこと。前回の配信でも登場した竹の家が中国で最初のプロジェクトでした。この頃は集まった竹のサイズがバラバラだったり曲がったりしていたそうで、クマさんはこの違いを逆手にとって個性的な作品を生み出しました。作品の特徴でもある周囲の環境に溶け込む建築はこんなところにも現れてるんですね。
日本人は器用だっていうのってただのこうステレオタイプだとよく思ってるんですけども、でもやっぱいろんなところありますよね、建設。この間たまたまアメリカの医学の学者と話してて、で彼すごいこと言ったのは、日本の手術する人がすごくやっぱり上手くて、で日本のトライアルっていうのは海外では認めないのは、日本でできる ものは海外でそれをねレプリケートできないんですって。こう腕が違うので、だからその日本の患者さんの結果は全然出ないんだって。これやってる先生たちが違うので。でもこれも何なんですかね、これ文化なんですかね、何なんですかね、こう細かいことが上手だっていうのも。
ああ、それもよく聞かれる質問で、だから日本の建築はどうして繊細な感じがするかを理由を挙げろって言って、で僕はそれは遺伝子で説明するのは難しいと思っていて、うんうん、でやっぱり遺伝子レベルでとほとんど混じってるわけじゃないですか。
そうですよね。
でじゃあ遺伝子じゃないとするとそれは何かっていうと、僕の一つの仮説は日本語だっていうか仮説なんですよ、
ね、
でだから日本語というのを使いこなしてて、それで脳のシステムなんかも日本語っていうものでいろいろ情報を整理するようになると、
うんうん、
それがやっぱり日本人を作ってるんじゃないか。だから日本ってそれは環境でしょっていうけど、突然そこの環境に外国人連れてきてそういうものが手に入るかっていうと難しくて、
うんうんうん、
かその日本語っていうものの蓄積したソフトを使いこなしてるうちに自分の脳がそういう能力を持つんじゃないかなっていうふうな仮説なんですよね。
なるほど。僕もその間ぐらい考えてたのは美学、美学ってセンシビリティかな、だから建築も含めて、だから少し日本もおかしいところもあるんですけど、フィンランドとか行くと、こう建物からこのドアの取っ手からこのナイフから全部なんか同じような人たちがこう作ったような感じ でフィンランド行くとフィンランドっぽい人たちと動き方とか喋り方があるので、あそこなんか結構統一したセンシビリティがあるような気がして、で結構アメリカってこうガチャガチャいろんなものが混ざっててあんまりピシッと閉まってないうんうん、けれどもフィロソフィカルのところはこう芯が立てたりすると思うんですけども、うんうん、やっぱり、まあ、細かいっていい意味でも悪い意味でも、うんうん、多分日本人っぽいんじゃないか、なんか狭いとこで細かいことをみんな気にしてるっていうのもなんかあるのかな、でそれがこう手の動きに出てくるんじゃないかなっていう、
うん
う
ん、
でも結構この手先ってある脳のセラピーの病院があって、で彼ら何してるかっていうと、例えば脳でちゃんと動かないやつも、例えばこのスパイラルのものをずっと触ってるとこう頭が動くようになるとかっていうのがあるので、だから結構手先とか体の動きとその自分のこう脳の動き方ってもちろんなんですけどつながっていて、でその手の動き方でセラピーをするっていうことが、やっぱり頭の動き方で手の動き方も結構コントロールできてんじゃないかなっていう気もするんですよね。
だからその頭の動き方にとってやっぱその言語をどう使ってるかっていうのが、
そうですよね、
かなり重要な部分を占めてるんじゃないかな。
この間ある回でその日本語で大規模言語モデルをトレーニングすると、単語のこうトークンの数、日本語でやると倍ぐらいかかるって言われていて、みんな不思議があったんですけども、僕、いや、でも日本語で喋ると、あなたたち倍ぐらい同じこと言うのに時間かかるので、当たり前じゃんって言って、多分ね、日本語って結構回りくどいし、ロジカルじゃないので、コンピューターは理解しづらいみたいなんだけども、でも日本語のこの回りくどさと、この細かさってなんか、どういうふうにつながるのか。
そこを言語学者にちゃんとやってほしいな。
面白いですよね。
すごい面白い気だなと思って、だからそこを、だから僕ら外国人もスタッフ、その200人のうちもう半分以上、200人ぐらい外国人いたんですけど、やっぱし日本語が喋ることが割とね、結構喋れるやつが多い、いたり来て勉強するんだけど、なんかそれは彼らの設計能力とちょっと関係があるような気がしたりするん
ですね。面白いですね。
クマさんの事務所ではコミュニケーションツールとして日本語のオノマトペを使うそうです。パラパラが足りない、ギザギザが強すぎる、ツンツンしすぎているなど、動きや質感を音で表現しながら設計を進めていくそうです。日本語は世界中の言語の中でもオノマトペが豊富だと言われています。日本語の上手な外国人スタッフと設計能力の関係はこんなところにも隠れているのかもしれませんね。クマさんとジョイさんの話、来週も続きます。お楽しみに。番組ではオリジナル NFT を無料でプレゼントしています。ご希望の方は特設サイトにて次の問題の答えを入力してください。クマさんが新たな素材や構造に挑戦することが多いという博覧会などの仮説の展示を何というでしょうか。大文字半角英数字でお答えください。サイトのリンクは番組詳細欄に記載しています。また、変革コミュニティのメンバーは答えをお店サイトで入力してください。正解された方には100変革をプレゼントします。
デジタルガレージは、危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けています。これから来る Web3、オープンソース時代を見据えた テクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています。番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。
Web3 is here. Join us. Join the first penguins.
New Context Designer Digital Garage